こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は DJI の新型トイドローンテロでブーム再燃なるかです。つい先日 DJI の方から新型のドローンとして、今 DJI としては初めてのトイドローンとなるテロを、発表しました。これはあの綴りとしては TELLO なんでテッドだと思ってたんですけど、どうやら読み方はテロらしいので、ちょっと日本では随分波風が立ちそうな ネーミングだなという気に今なりますが、かなり魅力的な製品になっていると思います。ここら辺をちょっと今回見ていきながら、ドローンブームの再燃になるかどうかってことをちょっとこう考えてみたいかなと思います。はい、いやー、だいぶね配信も遅れに遅れて、木曜日ね配信は多分夜の20時頃になるのかな、なっちゃいますけど、まあこう忙しいというか疲れたはい、まああのねちょっとエンジンを吹かしていかなきゃなっていうところですが、先日というか今年の1月1日に早速お買い物をしちゃいました。購入したものは iPad Pro です。はい、ね、前回あたりに iPhone のバッテリー問題についてこう苦言を呈してきた僕ですが、まあね iPhone を使わなくなる代わりに iPad の方に、機能を集中させるって言った通りのことをね、実現するために1月1日にちょっと思い切って購入しちゃったというか、 Apple Store で購入した、iPad Pro なんですけども、ここら辺は近々 YouTube の方でレビュー動画の方をアップしたいと思うんで、詳細はちょっとまあ今置いておきますが、たまたまね購入して翌日にそのアップストアで受け取れるよっていう知らせが来たんで、なんていうのかな、あのアップルの初売りの時になんかハイタッチの行列ができるじゃないですか。あれを撮影してやろうと思って、あのそれが目的で受け取りに行ったら、なぜか先頭の方に回されてしまって、もう目の前でハイタッチする人々を見てしまうっていうね、幸運なのか何なのか分かんないけど、そういった、境遇というか不思議な体験をした、まあ、年始でしたよ。はい、僕が購入したのはねセルラーモデルで 512GB っていう、まあ、最大級の MAX 仕様の iPad Pro なんだけど、まあ最高ですよ。ここら辺は YouTube の動画の方をお楽しみにくださいといったところでね、今流れてる BGM はいつもお世話になっているサウンドストライプさんからスーパーノバサンライズです。このポッドキャスト自体はすごく音質が良くないので音楽が流すのはちょっとあれなんだけど、実際の音源はものすごく高品質な、ハイレゾ音源、まあ、WAV で非常にデータの大きなものになっているので非常に高音質となっています。もしこの曲聴いてピンとくることがあったら、ぜひサンドストライプさんのサイトを覗いてもらってね、良ければ使用してやってくださいなといったところで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。今回はドローンの話ということでね、ちょっと最近あったまあちょっと面白い話の方から話をしていきます。正月明けて早々にですね、ちょっと近くの広場を歩いていたら、何やらドローンを飛ばしている方がいらっしゃったので、ちょっと声をかけさせてもらって、何飛ばしてるかとか、まあいろいろドローンの話をしたんですよ。そうしたら、まあ年齢は多分40代前半とかの方で、その方がね、結構本格的な装備で、まあ、 まあ、スパークなんだ、だったんですけど、飛ばしてるのは。スパークを、だいたい、150メーターぐらい先に飛ばして、高さは、まあ、5、60メーターぐらいのところかな。そこら辺をこう、飛ばしてたんですよ。で、まあ、僕は遠目だし、ドローンってあんまり、まあ、実物というか飛んでる姿は見たことがそんなないので、そんな離れたものが、まあ、ドローンの種類も当てることもできなかったんだけど、当日、割と風が強い日でね、まあ、体感でもわかるぐらい、10メートルいかないけど、まあ、時折、まあ、だいたい5メーターちょいとか、軽くこう、強風が吹くぐらいの風が吹く日だったんですけど、なんかこう、遠目から見ててもね、随分安定しているから、まあ、その、マビックプロだと思ったんですよ。うん。で、それがスパークだって言うから、あ、その、ちょっとびっくりして。ね。まあ、その、その方、まあ、その方ってか、その、僕はその方のことを心の中でスパーク、スパークさんって呼んでるんだけど、スパーク持ってたから、名前は聞いてないんです。はい。で、20分ばかしでちょっとお話を聞いてて、その、スパークの出来の良さとかね。うん。その、バッテリーのお話だとか、電波の話とか、いろいろ聞いておりました。うん。なんかこう、聞くところによると、随分と電波、なんていうかな、その、環境に左右されるらしくて、住宅地とかと、その、Wi-Fi?Wi-Fi が飛び交ってるような環境の中にいると、まあ、途端にこう、不安定に落ちることがあるらしくて、その、あまり遠くまで飛ばせない。リフレクターとか、まあ、リフレクターっていうのは確か、電波を遠くに飛ばすためのオプションみたいなもんだったと思うんですけど、をつけてようやく、何百メートルみたいな、それぐらいのレベルだ、的な話をされたんですけど、まあ、その方がね、いろいろこう説明をしていただいたんで、僕も、そのドローンっていうもの自体にはそこまで興味はないんだけど、撮影、いい映画撮れるって思うと、まあ、途端にというか、ものすごく興味がある。っていうところだったので、まあ、非常に興味深く聞いてですね、一旦別れて、で、3時間、4時間ぐらいした後に、まあ、また、散歩で、同じ場所を歩いてたらですね、またまたそのスパークさんがいらっしゃってですね、またお声掛けさせてもらって、またずっと話してたっていう。うん。まあスパークさんは聞くところによると、そのテストフライトしてる最中らしくて、その僕と話最初にした後にフライトして、一旦家に戻って、で、充電して、で、それが終わって、また今来たばっかり、みたいな。そしたらまた僕と鉢合わせ、みたいなね。なんかこう、うん。こんなこともあるんだな、みたいなことあったんだけど、なんか、その方が言うには、スパークのバッテリーは、1個、6000円で、十数分しか飛行できないらしい。で、充電回数が、確か、200回だって言うんですよ。200回。最近話題になってた iPhone とかなんてのは、確か交渉だと500回充電した時点で、なんていうかバッテリー性能が落ちると、的な話だったんだけど、どうやらドローンの方は、200回。で、6000円だっていうと、単純計算したらじゃあ、まあ、ワンフライト。ワンフライトでバッテリーを全部使い切ると仮定したら、ワンフライト、まあ、およそ、300円、違う、30円、かかるんだな、という話になりました。うん。ワンフライト30円。まあ、スパークを仕事で使うっていうことはまずないだろうから、まあ、ホビーだって考えると、まあ、ランニングコストは、ね、として考えたら、まあ、趣味だったら、まあ、別に全然いいのかな、とは思ったんだけど、それが、確か、あれなんだっけ、その上、ファントムだ。ファントムとかあと1個あたり2万円ぐらいになるらしく、ね、そうなると途端にこう、金額がね、上がってちょっと趣味でもきついなと。まあ、仕事になるだろうから、そしたら、まあ、ファントムだったら仕事に使える。 って考えたらまあいいんだけど、まあ、ランニングコースは意外にかかるんだなっていうのが正直な意見です。はい。そんなスパークさんですが、まあ、またおいおい、また会うこともあるでしょうから、うん。その時はちょっと、今回発売された、発売じゃない、発表されたばっかりのテロの話とか、そういったところとかいろいろ聞いてみたいなと思う今日この頃でした。はい。で、それから、日を置かずに発表された DJI、プロ。プロじゃねえ、DJI テロ。うん。名前怖いですよね、これね。テッロだとずーっと思ったんだけど、テッロ。T-E-L-L-O、テッロ。だと思ったんだけど、どうやらサイトとかいろいろ見たりすると、テロって読むらしいんですよね。うん。まあ、海外だと、テロと言わずに、その、僕が今言わんとしてるテロね、ことをテロリズムって言うだろうから、まあ、いいんだろうけど、日本だと随分物騒な響きになっちゃうなぁ、と思わないでもないです。な、その、テロですけど、随分と魅力的な機体に仕上がってるようで、重さが 100g 未満、まあ 200g 未満と言ってもいいんだけど、改正航空法のに適用されないというね、非常に、そもそもそこがまあ魅力的と、日本で買うにしても安心して買えるし、まあどこでも飛ばせるっていう最大級のこのセールスポイントがある、DJI 初のトイドローンとなっております。うん。トイドローンとは言っても、その DJI ならではのというか、DJI 自体が単体で開発したわけではないらしくて、ライズロボティックっていう、ライズとロボティック社かっていう、スタートアップ企業は、と共同で開発してるらしく、製造の方もそっちの方が担当しているようなので、純粋に DJI 製だとは言えないんだけど、まあ、見た目的には、スパークが、まんまちっちゃくなっちゃったみたいなような風貌ですよね。うん。重さが確か 80g ぐらいかな？で、それでいて、バッテリー性能が13分ぐらい飛べると。で、秒速8メートルほどの速度は出せると。ということは、10秒で80メートル。うん、まあ大体、成人男性の平均的な走る速度と同じ程度っていうことですかね。うん。なんだろう。意外な高性能そうな感じがしますが、きちんと、まあ、DJI、まあ、ねえ、その、ドローンの、全ドローン市場のシェア7割、8割ぐらいを握っている DJI らしく、ちゃんとした、こう、センサー類も装備してるようで、ビジョンポジショニングセンサーっていうんですか？GPS 自体は搭載はしてないんだけど、きちんと、まあ、安定化させるための、機能はいくつか盛り込んでるようで、なんと、まあ、びっくりなことに、カメラにもジンバルがちゃんと搭載されて、ブレ補正が、効くっていうね。あ、そう、カメラ、そう、テロって安いのに、今、日本円だと12,800円なんだけど、それなのに HD の映像が撮れるカメラがきちんとついているということで、ね、ここら辺もすごい僕的にはグッドなポイントなんですよ。カメラとして使う分には500万画素。うん。かなり2、3年ぐらい前のね、ちょっとした、まあ、ドローンの6万、7万ぐらいするようなドローンの性能、まあ、カメラ性能かなっていう感じですけど、まあ、ブレ補正が効いたね、映像は、たったこの12,800円のトイドローンで撮れるなんて、僕正直全くもって思ってなかったんで、めちゃめちゃ欲しいなと、今思ってます。今回ね、今回のお題にあった、新型ドローンでね、トイドローンでブーム再燃になるかみたいな話だったけど、まあこれは正直僕は再燃すると思います。まあ理由としては、まあ僕は買うからっていうね。もう本当によくわかんない理由なんですが、もう仮予約を入れてしまいました。はい。これは買うしかないなと。まあプレステのコントローラーみたいなコントローラーも一緒に買うしかないなと。ついでに言えば、まあゴーグルみたいな iPhone をこう前にセットして見るようなゴーグルもセットで買わなきゃいかんなと。 FPV をやってみたいなと思って、注文を入れましたね。はい。まあ、実際購入するかどうかまだ別、まあわかんないけど、今のところは、これ絶対買って、まあ、ね、できれば、それこそ友人と一緒に購入して、レースなんかしたりしてね、FPV で二人で一緒にこう楽しんだり、二人、三人、四人とか、やってみたいなと思ってますよ。うん。で、注意するべきところは、あれか、あれがないのか。RTH が省かれてるようで、まあ、RTH ってのは、確か、リターントゥーホームかな。うん、リターントゥーホームって機能は、もっと上のクラスのドローンにはあって、例えば、電波が不安定になって、急に効かなくなっちゃった。効かなくなっちゃったっていうか、電波がこう、切れて、ドローンが操縦不能になったとか、そういった際に、ドローンがその GPS の機能を利用して、離陸した場所に、元いた場所に自動で戻ってくるっていう機能があるんですよね。それが RTH っていうのがあるんですけど、その GPS を搭載していないテロだと、それが機能自体がなくて、その代わりに自動着陸っていう、まあ、その場でもう下降していって着陸しちゃうっていう機能が搭載されているようです。まあ、それは特にね、不都合は全くないと思うんだけど、このテロの電波が届く範囲っていうのが、どうやら100メートルということらしいんで、まあ、先に話したね、人口密集地とか、電波状態の良くないところで飛ばした時に、実際もっと短くなるのは間違いないんで、うん、まあ、どの程度実際飛ばせるのかっていうのはちょっと気になるかな。まあ多分、不満感じるほどではないとは思うんですけど、うん、ちょっとそこら辺は注目しているかなと。うん。あとはですね、そう。これは、まあ僕がどうこうっていうんじゃないんだけど、これの面白いところとして、プログラミングで学習させる？学習というか、プログラミングすることはできる。そのモーションをプログラミングして、思った通りの動きをさせることはできるらしいんですよ。で、そのプログラミングっていうのが、子供向けの学習用の、プログラミングとして有名なスクラッチ。ね。確か、マサチューセッツ工科大学が開発したとかっていうやつなんだけど、それがどうやら、使えるらしくて、まあ、スクラッチって言うとね、結構、本当にメジャーどころで、うちの長男くんなんかも、そのスクラッチを使って、よくいろんなもの作ってるんで、これちょっと長男くんにね、むしろ買ってあげてぐらいの勢いで何かこう、プログラミングをしてもらって、てか勉強用としてね、買ってあげるっていうのも一つの手かなと、思わないでもないですね。うん。面白い。まあ、こんな感じでね、本当に、なんだろうな、PV 見てても何してても見てもね、すごい、こう、ドローンが普及する気しかしない。まあ、これまでね、改正航空法の 200g 縛りがあったじゃないですか。あれのせいでね、魅力的なドローンってかいくつか出てても、それを、なんだろう、気軽に買って気軽に飛ばせるっていう状態にはならなかったじゃないですか。敷居が、てか、まあ、ハードルが高かったですよね。うん。それがね、一気に払拭されちゃう。しかも、FPV がかなりの安価で、実現できちゃう。動画を見る限りだと、ゴーグルだって、携帯電話を前に、こう、はめ込むような、RTX ですね。Google が発売してる箱みたいなやつ。うん。ああいうようなノリでつけてるし、コントローラー。iPhone でも、あ、で、iPhone で操作できるらしいんだけど、専用のコントローラーも使えるようで、それもかなりの安価。まあ、多分3000円、4000円ぐらいで買えだったかな？とかなんとかなんで、全部合わせても2万円いくかいかないかぐらいで FPV まで楽しめちゃうとなると、まあ、これはもう売れるし、絶対売れるでしょ。むしろ売れないと思う方がどうかしてる。うん。その頃は多分 YouTube でもなんだろうね、空撮動画が溢れかえるんじゃないかな。 と思います。うん。フル HD とはいかなくても、HD でもね、まあ、十分な人が大半だろうから、ちょっとね、そこら辺の作例も見たいんだけど、その前にもう自分で買ってしまって、自分で撮っちゃえばいいじゃない、みたいな、自分としては珍しい、ちょっとまあ、パターンかな、と、思います。うん。いやー、これは、どう、多分、どうなんだろう、その、ソフトウェア的に、あれもできるかもしれないと思うのは、その、上のグレードのマビックの方でできる、なんだっけ、ジェスチャーみたいなやつありますよね。このテロでも、初めから使えるジェスチャー的なものは、まあ、紹介はされてるんです。その、手のひらから。直接離陸できるっていう、自動で離陸するっていう機能もあるっていうのは紹介されてるんだけど、もしかしたら、まあ、その他にもそのジェスチャーで例えばシャッターを切るとか、もしかしたらトラッキングもできるかもしれないし、もしかしたらね、まあソフトウェアのアップデートっていうのもあるかもしれないけど、なんか、もしくはそれこそ、あれだ、スクラッチでそういう機能を追加させることも可能、かもしれない。うん。って考えたら相当な猛者が現れてものすごい機能を搭載しちゃうっていう可能性もまあなきにしてもあらずなわけですよ。うん。こんな楽しいものがね、たったのね、12,800 円で買えるっていうね、これどんだけすごい時代なんだよって僕は思いましたよ。昔、ファントム3かな?が出た時に、アップルストアでついつい購入しちゃいそうになって、たんだけど買えなかったみたいな。うん。で、ついうっかりとインスパイア2を買おうとした時は買えなかったっていうね。僕がようやく買える、ドローンが登場してくれたことに僕は非常に興奮しておりますよ。はい。もう屋外で飛ばすことも可能らしいんで、その、屋内を推奨はされてるようですが、僕はもう屋外でガンガン飛ばしてやって、なんていうのかな、いろんな無茶をしてみたいですね。例えば、その、川の上、水場の上なんかをこう、スイスイギリギリ飛んでみたりとか、ね、そう、とか、あとは、普段見られないような風景、例えば、橋の下とかね、そういったのを FPV を使って、どういう景色が見えるのかなって思うとね、それだけで僕はワクワクしちゃいますね。うん。できればね、そのカメラ的な機能として、まあ僕そのカメラ機能で詳細は調べてないから、かもわかんないかもしれないんだけど、その、ハイアーフレームレートで撮れたら嬉しいなと。例えば、HD だったら HD の、その 60p とかね、120p とか、で撮れたら後々こうスローモーションとかできるわけじゃないですか。それができるとね、絵的にググッといいもんが撮れるんだろうけど、多分そこら辺は、まあ、初めの一代目として、一代目というか、最初の期待としては、それはできないでしょうけど、多分来年あたりになったら、またテロがアップデートして、フル HD が可能になるかもしれないし、その、例えばね、もっと、速度が上がるとか、もしくは実写の機能が追加されたりとか、そういう魅力的なアップデートが多分2年、3年ぐらいされてったら、もしかしたら今のマビックと同じぐらいの性能を持っちゃうんじゃないかなと思うと、そうなると、ね、まあわかんないけど改正航空法がまた変わんじゃねえかなっていうようなぐらいの期待になっちゃうかもしれないですよね。もっとこう、運搬性能上がって、危険物を運べるみたいなね、判断されちゃったりとか。まさかね、この、そんな 80g ぐらいでね、こんな魅力的なすごいカメラじゃねえや、ドローンが出せるなんて、国も思っちゃいなかったでしょうよ。その当時、改正航空法がね、発令された時なんてね。いやいや、すごい技術の進歩は本当にすごいなと。まだこれからね、そのドローンの市場っていうのは上がるって予想されてるらしくて、ソフトウェアじゃなくてそのハードウェアだけじゃなく、それにまつわるサービスとかもどんどん、これから 登場するらしいんで、そこら辺も楽しみにしながら、まずは目先にあるこのテロを僕は待っております。はい、といったところでそろそろエンディングに入っていきましょう。はい、エンディングです。今日のことなんですけど、イベントというか、まあ、YouTube の方の勉強会、これ常々ね、このポッドキャストの方の最後に宣伝しておりますが、 YouTube の勉強会議を今日、やってきてまいりました。はい、集まってきていただいた方にはね、非常にね、この感謝の言葉しかないんですが、なんていうかな、なかなかね、戦略的な話ができたかなと、ちょっとね、いろんな資料というか、まあ、お互いのね、アナリティクスの情報を見ながら、問題点の洗い出しだとか、そういったもの、もしくはアイディア出し、そういったのをこうやっていけてね、なかなか面白いこう試みができたんじゃないかなと思います。そんなね、 YouTube 勉強会も来月でなんだかんだ言って1年経つんですよ。1年満 1歳ということで、ちょっとそこに来てくださった方にもご協力いただいて、いろいろアイディアをいただいたんですよね。まあ、その時にね、こういろいろこう話をしていたら、今無償でやってる YouTube 勉強会ですけど、その無償じゃなくて少なからずまあお金いただいた方が参加者が増えるんじゃないかっていうような、意見というか、まあ意見というか、まあ僕自身もそう思ってたんだけど、お話をいただいて、まあそうするかなという頃合いになってきたので、もしかしたら次回以降はそのお題をいただく形を取るかもしれません。うん、その分そのきちんとね、僕の方も情報の精査というか収集というか、そのプログラムを提供する立場としてもうちょっと真剣にやんなきゃいけないなとは思うんだけど、まあその代わりというか、まあ、今でも十分それは達成できてると思ってるんだけど、もっともっとね、こう面白い会にできると思うんですよ。本当に YouTube でね、例えば企業の宣伝 PV とかを作っていきたいとか、何かしら YouTube コンテンツを運営したいっていう方に対してね、本当に面白いものを提供できると思うんで、ここら辺はね、ちょっと続報を待たれよって感じなんですね。はい、とは言ってもちゃんと次回の告知はします。場所は、次回の場所はいつも通りなんだけど、次回以降はこれも変わるかもしれないです。 もしかしたら東京の方になるかもしれない。うん、都内に住まれている方には朗報かなといったところです。はい、ということでね、そのポッドキャスト YouTube 勉強会のお話なんですが、ですね、日時は2月の8日に、時間は14時から南浦和にある某喫茶店で行います。参加費は無料で、用意していただくものは、まあ、筆記用具とノート PC、 あとは YouTube のアカウントとチャンネルくらいかな。はい、ここら辺は、最初に用意していただけるとスムースに、会に参加できるかなとは思いがありますが、一応、禁則事項としてですね、ネットワークビジネスなんかのそういった類の、加入行為は厳禁でございます。はい、もしこれが発覚した場合には、ブラックリストに即入れて、もう世界中のみんなが見てる場にもうそれをもうさらけ出すというね、非常に耐え難い苦痛を与えてしまうことになるので、ぜひ皆さん心してご参加ください。はい、そんな感じですかね。うん、勉強会もう少しねいいものにしてね、もっともっとこういろんな方とお会いしたいのでね、ぜひ参加の方お願いしますと、参加の方法というか参加申し込みの方法は、番組のページの方にあります参加フォームの方から、連絡いただければ僕の方から折り返し連絡させていただきますので、それで、ご参加ください。といったところでお届けしましたのは大水でした。また次回お会いしましょう。さようなら。